では第二列王記の13章、まず祈って始めます。天の神のお父さん、今日もあなたの皆を崇めさせてくださること本当にありがとうございます。あなたの前に取るに足らないというか、あなたの前に立つことすらできないはずだった私を、あなたは憐れみ、それだけじゃなくて私を愛して、私にたくさんの恵みを注ぎ、イエス・キリストを与え、今こうやってあなたの御前に、このキリストの御名によって、またキリストの成し遂げてくださった十字架での御業、贖いの技によって私の罪は許され、私は義と認められ、あなたの前に出ていけることを本当に心から感謝します。お父さん、どうぞ今日もあなたのことを教えてください。私の心にあなたの真理が入ってくるようにしてください。お願いします。知性だけじゃなくて頭でこれを理解しようという、それだけじゃなくてしよう。どうぞあなたが私の心を開いて、私の心が、また私の霊が、今日学ぶ御言葉を、教えてくださいますように。そこにあなたの御言葉の種が植わっていきますように。どうぞ私の心を今開いてください。あなたが耕してくださって、良い地にしてください。お願いします。いろんなそのものを、いろんなその邪魔なものを、その良い地にあるべきでない、岩とか、ゴツゴツしたものとか、そういうのを全部取り除いてくださいしょ。お願いします。まあ、本当に幼子のように、あなたを慕い求め、あなたを知りたいという思いを、私に、ここにいる一人一人に、これを聞く一人一人にあなたが与えてください。お願いします。御言葉を分かち合う、私を、今日もあなたが支えてください。あなたが力を与え、あなたが言葉を与えてください。またあなたの愛を注ぎ、愛を持って真理を語ることができますように、わかりやすく、でも大胆に語ることができますように、主どうぞ私をお助けください。お願いします。今日も、本当にあなたの前に出れることを感謝し、あなたを待ち望み、あなたを期待して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちはいろんなそのところを通して神は恵み深いということを知っています。学んできています。また、賛美の中でも神の恵みを褒めたたえたり、神の恵みを感謝したりする。そういうことを歌ってきています。で、恵みというのは良いものを受ける資格がないものであるにもかかわらず私は、神がよくしてくださって良いものを与えてくださるという、その定義もすることができます。でも今日、この第二列王記の十三章を学ぶ中で、まあ、本当その恵みということももちろんそうなんですけど、俺はまあ準備しながら私自身、その自問自答してみたんですよ。神がその注いでくださるその恵みを受け取るっていうことは、どういうことなんだろうって。確かに神は恵み深いので、恵みをたくさん注いでくださるんですが、それを受け取るという作業があるはずなんですよ。そう思いません？水が、喉が渇いたので、その水を飲みに行くときに、この水を出しっぱなしにしても、いくらそれをジャーって流しても、それを眺めてても、私は、その喉の、私の喉の渇きというのは潤わないんですよ。逆にもっと渇くんですよ。美味しそうな水だなって。を受け止めて、コップで。手とかでもいいですけど。実際に飲んで味わわないと、受け取ってみないと、もう自分のものになんないんですよ。今日のこの箇所っていうのは、神はたくさんの恵みを注ぐんですよ。でも今日出てくるエホアハズさんにしても、またヨアシュにしても、受け取れないんですよ。私もそういうことたくさんあるなって思いました。で、実際なぜ神は私に恵みを注いでくださるんだろうかって。その受ける資格のない私に良いものという、その良いものをなぜ私に注ぐんだろうか。それをどうしたら受け取ることができるんだろうか。そういうことを一緒に今日学んでいきたいんですよ。一節。ユダの王アハズヤの子、ヨアシの第23年に、エフーの子、エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。もう、名前覚えてます皆さん。私思ってたんですけど、これ、第一列王記始まってから、王様の名前ちゃんと整理して覚えようと思ったんですけど、もう無理です。 前回その弱小が出てきた時に祭司の名前覚えてますか？エホヤダさんね。で、奥さんはエホシェバね。今これエフーの息子はエホアハスね。わけわかんないです。で、これめっちゃ余談で申し訳ないんですけど、後ろに、この、バイブルワールドがあります。皆さん借りてっていいですけど。これの54ページにメモ取っててもいいですよ。54ページを開くとですね、イスラエルとユダの王様のこういう系図みたいなのが出てきます。持ってる方はこれを見ながら、あ、今ここにいるなとか、ここで出て、対応して、王様が出てきて、それで預言者がどういう預言者が使わされてって書いてあるので、参考になるかもしれません。それだけの話です。このエホアハズさん、これはエフーの息子です。で、北イスラエル王国の王様、ユダの王様のアハズヤさんの息子、ヨアシュ。覚えてますね。ヨアシュの23年に、彼は40年間を治めたんですけど、ヨアシュはね、エフーの息子のエホアハズさんが北イスラエル王国の王様になりました。ヨアシュの23年というと、彼が宮の補修工事を始めた年ですね。12章の6節を見てみるとそう書いてありますね。で、それでこのエフーの息子のエホアハズさんは17年間北イスラエル王国を治めました。彼はどういう王様だったかというと2節と3節。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルに、およびハザエルの子ベン・ハダデの手に、いつまでも渡しておられた。このエホアハズさんは、主の目の前に悪を行いました。ネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けた、まあ、北イスラエルの王様の一番目というか、最初の王様が、ダンとベテルという、北イスラエルの北の部分と南の部分、南にあるその町に金の格子を作ったんですよ。そこにでっかい祭壇を建てたんですよ。作ったんですよ。そこで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていたわけです。でも神は、そのエルサレムにあるその神殿だけに、その生贄を捧げること、また香を焚くことを、その命じたんですよ。でも、ヤロブアムさんは、そんなことしたら、自分とこの、そのイスラエルの民がね、南ユダに行って、この神殿は素晴らしいとかって言って、その民心が離れてしまうかもしれないというその恐怖から、自分でその金の格子を作って、これがヤーウェだって。そんな金の格子であるわけがないじゃないですか。でもこれがヤーウェで、ここであなた方はそのヤーウェを礼拝することができる。そういうその自分勝手な宗教を作った。それをやめなかった。なので、神は エホアハズに忠告を送っています。断続的にアラムがイスラエルを攻めてきて、その領土を占領してたんです。4節を見てみると、イスラエルはアラムによって虐げられてたと書いてあります。だから神はイスラエルに敵を送り、苦しめ、ご自分を呼び求めるようにされたんですよ。誠の神が誰で、誰に彼らを仕えるべきで、誰に従うべきかということを明確にするためです。神がこれを計画なさったんですよ。ご自分を求めさせるために。神は私のことを愛しておられるので、私がこの地上での生活を平平ボンボンと何の苦しみもなく、何の問題もなく過ごされることを許可しないんですよ。面白いですね。多くの人たちは、私の肉もそうですけど、またもちろん私もそうなんですけど、無病息災とか、家内安全とか、商売繁盛とか、そういうことを願うんですよ。でも神はそういうのを願ってないんですよ。もし私が無病息災、家内安全、商売繁盛してたら、どこに神を求める隙間が出るんでしょうか？出ないですよ。私困るから神を求めるんですよ。助けてくださいって、ああ、忘れてたって。そういえば、そういえば、そういえば。私は神を求めてなかった。そうやってその人生の中でいろんなその 苦難があるときに、はぁとして神に立ち返るんですよ。そういうものですよ。だからある意味、困ったときの神頼みというのは、前から言ってるように当然なんです。困ったときに神に頼まなかったらどうすんのって、いつ頼むのって話です。もし困るような状況を神がその作り、それが与えられるのは、それは神が計画してるからですよ。ご自分に頼らせて、ご自分に誰がその、ごめんなさい、その誰が誠の神なのか、誰に私が仕えるべきなのか、誰に私が従うべきなのか、それをもう一度思い起こさせるために、もしくは追確認するために、させるために。神はいろんなことを私の周りで、また私の人生に起こすんです。困った時に神に頼らないと。でもですよ。困った時の神頼みだけでは不十分なんですよ。ある意味、神からの忠告として、このエホアハズが治めている時に来たイスラエルを、アラムが入ってくること、その領土を占領して、そしてイスラエルが虐げられること、それは神からの恵みなんですよ。なぜそれが恵みと言えるかというと、これを、この機会に神に立ち返り、神を知って、神の私に対する愛やその恵みを、神に結びつく機会だからです。4節から6節。しかしエホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見られたからである。主がイスラエル人に一人の救い主を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシェラ像もサマリアに立ったままであった。困った時に、エホアハズさんは神頼みしたんですよ。そしたら神は答えてくださったんですよ。なんて恵み深いんでしょうね。もう罪を離れなかったものであるにもかかわらず、エホアハズがあまりにも大変だから、主を助けてくださいって神に助けを求めたら、神は助けてくださったんですよ。恵みじゃないですか。罪を犯しているそのど真ん中で彼が神に願ったんですよ。助けてくださいって。そしたら神はイスラエルが虐げられているのを見て、彼らを憐れんだんですよ。神は真実で正しい方だからですよ。第二列王記の10章の30節では、エフーに対して神は約束されたんですよ。あなたからその4代目までイスラエルの王座に就くよって。ここでその滅ぼされると、来たイスラエルが。神がエフーに対して約束したことを、がその、成就しなかったことになるじゃないですか。神は真実で正しいんですよ。だから、このエホアハズさんが、その、助けてって神に求めたときに、神は助けたんですよ。また、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約があるんですよ。イスラエルの民に対しては。後にも出てきますけど。神はご自分の約束に対して常に誠実であられますよ。私たちがどんなに不誠実だったとしても、神の私たちに対する誠実は変わらないんですよね。私がどんなに神に対して罪を犯していても、神の私に対する誠実は変えないんですよ。神は真実で正しい方だからです。それを受け取るか受け取らないかは私の問題です。神の問題ではないんです。エホアハズが主に願ったら主がこれを聞き入れたんですよ。これは大きな恵みですよ。主がイスラエル人に一人の救い主を、ごめんなさい、救い手を与えたとあります。この救い手の、この人のその詳細はないです。これも覚えておきたいんですよ。神に忠実に仕えるのに、また神に使っていただくときに、名前が残る必要は全くないんですよ。
神に忠実に従った。神に大きく使われた木下千尋みたい。
そんなその像みたいなこんな立てる必要ないんですよ。石碑もいらないんです 神に忠実に仕えるのに名前が残る必要なのはないんです。人の記憶に残らなくても神は覚えておられるんですよ。私たちが天に帰った時に、この忠実に、そのイスラエルを救った人は誰だろうって、そこにいるはずですよ、その人が。でも名を残したり、なんか素晴らしいって言われたりするのが、なんか好きだったりするんですよ。名前を残しても神に覚えられないようになったら悲惨ですよ。どんなに自分の像が残ってても、どんなに自分のその石碑が残ってても、自分の記念碑みたいなのが。こんな人がいたんだねとかつって。300年後の久米島の人が私の名前を覚えてたとしても、もし私が神にそれ言い逆らってね、神に従わなくて、神に覚えられないんだったら私の名前が。何の意味もないですよ。この救い手によって、イスラエルの人々はアラムの支配を脱したんですよ。そして、自分たちの天幕に住むようになりました。にもかかわらず。彼らは、ということは、その王様もエホアハズも、ごめんなさい、エホアハズもそうだし、また民もそうだったんですよ。彼らはヤロブアムの罪から離れなかったんですよ。悪を行い続け、アシラ像がサマリアっていうのは首都ですからね、そこに立ったままだったんですよ。彼らは確かに、ごめんなさい、神は確かに、ご自分のその誠実さ、ご自分の真実さ、その正しさによって、神ご自分を求めた者に恵みを注いだんですよ。だから彼らは、その息をつくことができたんですよ。恵みを与えたいんですよ、神は。でも、神から与えられたその恵みを、エホアハズ王も、またこの時のイスラエルの民も、この恵みを受け取ることができなかったんですよ。もしくは受け取らなかったんです。神の恵みは、私が注がれた人が、私が神に立ち返り、神に結びつくためのものですよ。もう一回言いましょうか。神の恵みは、私が神に、私に注がれる神の恵みは、私が神に立ち返り、神に結びつくためのものですよ。ザ・恵みであるイエス・キリストの十字架はまさにそのためですよ。なぜそのような大きな恵みを私に注いだかというと、私の魂が永遠に滅びから救われ、私が永遠の命を得るためですよ。神に立ち返って永遠に神に結びつくために、神はザ・恵みであるイエス・キリストを私に与えてくださったんですよ。人生の中にで無数にある問題、人間関係とか自分の罪悪感とか病気とか、それの解決がゴールじゃないんですよ。私の今その私がその罪悪感にその蝕まれているというか、その苛まれていたとしたらね、その今のこの罪悪感を取り去るためにイエス・キリストが十字架に、それだけのためにイエス・キリストが十字架にかかったんじゃないんですよ。神の恵みはそれだけのものじゃないんですよ。この一時的な、なんか、この重いものを解決するためのものではないんですよ。永遠に私が神に結びついて、永遠の命の中で神と永遠に過ごすためのものなんですよ。エホアハズに対して、またイスラエルの民に対して注がれた神の恵みというのは、この虐げられている状況の中で神に願ったら、こんな私たちが神に願ったら、神がその私たちの願いを聞いてくださって、助け手を与えてくださって、救い手を通してくださって、与えてくださって、この人を通してイスラエルがその救われて、アラムが手を引いていったって。そして奴隷状態だったそのイスラエルの民が、私たちが、その今自分の天幕に住むことができるって。神は褒むべきかなって。ハレルヤって。そして神にその仕えていなかったその自分の歩みを悔い改めて、そしてその神に仕えるようになり、そして神に結びついていくためのものなんですよ。彼らはその神の恵みを受け取らなかったんですよ。確かに神の恵みを体験はしましたが、その神の恵みを受け取ることはしなかったんです。神が恵みを注いでくださるのは、そのゴールは、私が神に立ち返り、永遠に神にイエス・キリストによって結びつけられるためですよ。だから困った時の神頼みだけでは不十分なんですよ。困っていたことが、 困った時にね、困っていた時に神に神頼みして、困っていたことがその問題が解決した後、私が神に立ち返り、神に悔い改める必要があるんですよ。そして神の恵みを知り、神の愛を知り、その愛によって、イエス・キリストによって神と結びつけられる必要があるんですよ。そのための恵みだから。今よりももっと神に結びついていく必要がありますよ。つまり、問題の根本的なその原因である、罪をもうやめるというか、その罪に死ぬ必要があるんですよ。恵みを注いでいただいたら。ローマの6節の6章の11節。ローマの6章の11節。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。恵みが注がれたら、もっと神の愛を知るようになって、もっと神の恵みを知るようになって、そしてもっと神に従っていきたいということになるはずなんですよ。つまり、神に従うということは、その自分はもう罪に対しては死んだんだって。で、神じゃなくて自分の肉をその満足させたいようなその思いがムクムクムクムクって出てくるときに。いや、もうそういうような思いに私は死んだんだって。それを信じるんですよ。そのために助けてって求めるんですよ。そのために神は私たちに恵みを豊かに注いでくださるんですよ。神の御心は、ヨハネの6章によると、39節と40節。神の御心というのは、私が終わりの日にイエス・キリストによって蘇らされ、私が永遠の命を得ることだと書いてありますよ。無病息災でも、家内安全でも、商売繁盛でもないんですよ。神の私に対する、私たちに対する御心は、私がイエス・キリストによって終わりの日に蘇り、私が永遠の命を得ることですよ。そのために、ザ・恵み中の恵みであるイエス・キリストを私に与え、また私に必要なものであれば何でもキリストの御名によって求めたら与えられる、その理由ですよ。これちょっと長いので、開けてください。新約聖書です。第二コリント、5章。第二列王記には絶対に戻りますんで、なんか挟んどいてください。第二コリントの5章、新約聖書です。第二コリントの5章の19節から6章の1節。第二コリント5章。19節から6章の1節までお読みします。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちは神に、キリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神に悔い改めて神に結びつくようにしなさいって。神は罪を知らない方、イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。エホアハズは神の恵みをある意味無駄に受けたんですよ。それを受け取ることしなかったんですよ。神に立ち返り、神に結びつかなければ、神が良くしてくださったこと、それは、その恵みというのは私はそのただその手にちょっと受けただけで、それを受け取ることにはならないんですよ。どんなに私の目の前の状況が上手くなった、良くなったとしても、私の問題が解決したとしても神の恵みによって。ああ、それは神の恵みで素晴らしいね。たとえそういうことが起こったとしても、もし私がそのことを通して、神の恵みを体験したことを通して、ああ、今までなんて神に従ってなかったんだろう。今までなぜ、なんて神にその頼ってなかったんだろうということを、その自分の態度を悔い改めて、神のもとに行ってごめんなさいって。そして神により結びつくことをしないのであれば、その恵みは、まるっきり無駄なんですよ。イエス・キリストは、十字架の上で言ったんですよ。完了したって。神の側では、私の罪を許すこと、全部許して、私を義と認めるという、その準備を全部終えられたんですよ。完了したって言ったんですよ。それを私が受け取るか受け取らないかなんです 私が義と認められるために、神に受け入れられるために私が何かするんじゃないです。もうこの、私が神に受け入れられる、私の罪が許され、私が義と認められる、この働きは完了したんです。終わりです。イエス・キリストが完了したんだから、私が何かそれにプラスアルファで働く必要なんか全くないんです。キリストが終えられなかった仕事があるのであれば、私が終えることができるはずがないじゃないですか。私がキリスト以上のものであるわけないから。イエス・キリストは言ったんですよ。終わったって。神の側ではもう終わったんですよ。そしてその恵みを私に与えてくださるんですよ。受け取ってよって。私の罪悪感は確かになくなるんですよ。私の神に従うその弱さや愛のなさや忍耐のなさや、そういうのも神に求めたら全部それを与えてくださるんですよ。確かに。私の罪も何もかも全部許されるんですよ。でもですよ。いろんなそのことを体験して、いろんなその不思議なことをこの経験したとしても、最終的に神に立ち返ることや、神に、そのイエス・キリストにあって結びついていくこと、神を愛すること、それを追求し続けること、それをやらないのであれば、イエス・キリストが言った、終わったという、その、恵みの、この、ゆえの、贖いの技は、全く無駄なんですよ。神の恵みを無駄に受けないでください。私、どんだけ無駄にしてきたことか。喉元すぎて、もう困難がなくなったら、わ、やーいとか、わーいとかって言って、それ以上神を求めないんですよ。大病が清められた10人の中の9人を私責められないんですよ。馬鹿にもできないし笑えないんですよ。私その9人であることが多いから。当たり前のようにその神から助けてもらうということを受けて、神の前にありがとうございましたと。このあなたのこの素晴らしさ、あなたの私に対する恵みを、私に対する愛を心から感謝します。そして私は、これから先、あなたにもっと従っていきます。そうしたいです。どうぞ私をお助けください。そういう感謝の祈りをしなかったりするんですよ。そして神の恵みを無駄に受けるんですよ。この雷病になった9人がどうなったかわかんないですよ。ずっとその雷病がなくなって清められて、その、全く問題がなく一生を過ごしたかもしれないです。でももしその9人の中の誰かでも、神の恵みを受け損ねたのであれば、恵みを体験したけども、それを握ってね、しっかりと、魂の救いを得なかったのであれば、その、雷病が癒されたという、癒されるというその大きな奇跡は、全くの無駄なんです。しかしね、ごめんなさい、第二列王記に戻りますね。第二列王記の、13章7節。またアラムの王が彼らを滅ぼして脱穀の時の塵のようにしたので、エホアハズには騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった。神は恵みを注ぐことをやめないんです。神が恵みを注ぐことをやめたら、もうやっぱりやめたって、F に確かにその、約束したけど、あまりにもひどすぎるって。もうこいつダメだって。アブラハム、イサク、ヤコブに、私、約束したけど、もうこいつらダメだって。まあ、あまりにも良いものを受ける資格がなさすぎるって。もうダメだ、やめた、つって。もう、この人に、恵みを注ぐことをやめようって。そんなことしないんですよ。アラムの王が彼らを攻めてまた撃ったんです。おしも騎兵50、戦車10、歩兵1万。弱っ。これもすべてですよ。彼らが滅び尽くされないのは、これもすべて彼らが罪をやめ、やっぱり神に願った時には神が助けてくださったじゃないか。神に立ち返って、神に結びつくための仕掛けですよ。神の恵みなんですよ。神は目の前の人が、そのイスラエルがどんなんでも、私がどんなんでも、その恵みを注ぐことをやめないんですよ。私が神に、そのまた頼ることのできる、また悔い改めて神の前に戻ることのできる、そのチャンネルというか、その扉を閉めたり消してなさらないんですよ。 神は恵み深い方だからです。私の状態とか全く関係ないんですよ。だからいつまで経っても物事がうまくいかないとか、解決しない。なんかその自分の中にその本当に突き抜けるような神に対する喜びが来ない。どんなものを体験したとしても、なんか知らないけど曇ってしまう。その時には立ち止まる必要がありますよ。私と神との関係はどうなってるんだろうかって。私は本当に神の恵みをその握ってそれを受け止めただろうかって。ただなんか神の恵みをダーって受けて、でそれで流れてってもう何も残ってないような状況じゃないだろうかって。本当にその神がしてくださったことを一つ一つを思い巡らしてみるんですよ。自分が救われたことを思い巡らすんですよ、毎日。そして永遠の世界に私が導きられていることを思い巡らすんですよ。そこに感謝できないことはないでしょう。そして神がこんなにも良くしてくださっているのかって、そのことを思い起こすんですよ。神の恵みをそれをもう一度味わうたんびに、何度でも味わって、そしてそれをその見つめて、それをそのもう一回もう一回何度でも何度もその思い巡らして、そして悟るんですよ。私はなんて神から離れてたんだろうって。そしてその時に悔い改めが与えられるんですよ。そして神がこんな私をも受け入れてくださるってイエスキリストにあって。なんて神は私に、なんという愛を私に与えてくださり、なんという恵みを私に注いでくださるんだろう。神に結びついていくんですよ。私に神の恵み、私には神の恵みが注がれてない。そんなことないですよ。一番の恵みであるイエスキリストはもうドンと私たちに与えたわけだから。キリストに加えてもっともっと多くのその恵みを注いでおられるはずですよ、皆さん。立ち止まって考える必要がありますよ。うまくいかないときに。喜びが出てこないときに。もしまた困ったような状況があるんだったら、神はご自分に頼らせたいんですよ。そして神の恵み深さや憐れみ深さや私に対する神の愛を再確認させて、私の神に対する愛を再転化させたいんですよ。そして神を愛することを動機として私が罪から離れ罪に死に、神に対して生きるようにしたいんですよ。神はご自分の私に対する愛を教え、私の神に対する愛を与えるために恵みを注いでくださるんですよ。8節9節。エホアハズのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の、書に記されているではないか。エホアハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子、ヨアシュが代わって王となった。結局エホアハズはそのように死んでいきました。で、ヨアシュというそのエホアハズの子供が、息子が、王様になるんですけども、めんどくさいです。これはなぜかというと、ダブルヨアシュ時代なんですよ。ユダの王様もこの時にはヨアシュ。またこのエホアハズの息子、王様になった人もヨアシュ。10節から13節。ユダの王ヨアシュの第37年に、エホアハズの子ヨアシュがサマリアでイスラエルの王となり、16年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪から離れず、なおそれを行い続けた。ヨアシのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびユダの王アマツヤと戦ったその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシは彼の先祖たちと共に眠り、ヤロブアムがその王座についた。これもややこしい。ヤロブアムは二人目です。一番最初のイスラエル王国の一番最初の王様もヤロブアム。だから、ヤロブアム2世というふうに言われることもあります。ヤロブアムがその王座についた。ヨアシはイスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。このヨアシという王様が出てきますが、ものすごく短いですね。まあ、その後、エリシャの話の中でも出てくるんですけど。だから、サマリアで16年間王様であったんですけど、その聖書の中で残ってる彼のことっていうのは、主の目の前に悪を行ったということだけですよ。ヤロブアムのすべての罪から離れずそれを行い続けたって。第二歴代史の25章に行くと、ユダの王アマツヤという人が出てくるんですけど、ユダの王様の、ヨアシのその次の王様ですけど、そのアマツヤと戦ったと。で、アマツヤが神に逆らったんですよ。ユダの王様がね。 なので、このアマツヤを懲らしめる道具として、もしくはユダ王国にも恵みを注ぐ道具として、神はヨアシを使いました。だからヨアシに対しても神は恵みを注いでるんですよ。神の側に立つと勝利するよ。神に捧がると敗北するよ。それでも、お父さんのエホアハツと同じように、ヨアシも、またアマツヤも神の恵みを受け取ることをしなかったんです。本当に神の奇跡や神の素晴らしいことを体験しても、それをどんなに聖書を読んだりして、それをその知識として蓄えたとしても、これを自分のものとして受け取らなかったら、本当に意味がないんですよ。あまりにも虚しいですよ。ヨアシは死んで、サマリアに葬られ、彼の子ヤロブアムが王様になった。そうなったんですね。神の恵みを受け取らないから、なんか、惨めというか、悲惨な略歴ですよ。私が死ぬときどんな略歴が残るでしょうね。本当に神にこのように従っていったって、神がその覚えてくださるような歩みをしていきたいですよ。で、ここから後はエリシャという人が出てきます。エリシャ覚えてますかね？預言者のエリシャさん。彼が、死ぬ話があるんですけど。14節。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシは彼のところに下って行き、彼の上に泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャは、まあ、そのお師匠さんというか、の、エリアさんと違って、エリアはその病に倒れて死んだわけじゃないんですよね。その天のその、火の軍勢というか火の、馬と、そしてその、戦車が来て、そして竜巻に乗って天に上げられたって。だから預言者だからといって、そのようなその最後というか、が迎えられるというか、そうとは限らないということですね。で、エリアの方がエリシャよりもその神に従ったのかとか、そういうものでもないです。パターンではないです。でもエリシャはその死の病を患っていました。で、その時に、まあもうここで終わってるんですけど、この、13章の一節から出てくる、このヨアシュさんですね。イスラエルの王。彼が来ました。で、泣き伏して、その叫んだんですよ。我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちって。これ、第二列王記の2章の12節で、エリアが天に上げられた時にエリシャが言った全く同じ言葉です。面白いですね。まあそのイスラエルの本当の力、それの源というのは神の人であり、また神と正しく結びついている人、その人が取り去られるというのは、そのあたかもイスラエルからその力の象徴である戦車や騎兵たちが取り除かれるようなものであるという、まあそれを象徴している言葉なのかもしれません。で、教会でもそうなんです、実は。教会の中で一番その、まあ、失いたくないというか、その一番の戦力になるのは、神に正しく結びついている人たちですよ。神に対して本当に信仰があって、神にその信頼している人たちですよ。世の中的にその仕事ができるとか、なんかアイデアマンとか、いろんなその、なんていうのかな、体力があって、いろんなことをそのやってくれる人が、その教会にとってその役に立つんではないんですよ、実は。一番その教会の力となる、その源となって、その底から支えてくれる人たちというのは、どんなに病気がちだったとしても、どんなに力がなかったとしても、どんなにその世の中的に成功してなかったとしても、何を持ってなかったとしても、神に、ただ、神の恵みを受けて、神のそれを受け取って、そして神と正しく結びついて、神に対して期待し、神に信頼し、神に祈っている人たちなんです。私たちの教会にもそのような人たちが多くなることを願いますよ。賜物がたくさん与えられているものとか、そういうのじゃないんですよ。教会のその力というのは、どれだけ神にここにいる一人一人が結びつくかですよ。牧師の力量とか、そんなの知れてますよ。確かに牧師がね、私が神と正しく結びついてなかったらおしまいですよ。私がなんか言い始めるんですよ。自分の言いたいことを。そんな教会はもう力持てないです。それはそうです。でも私が変わってしまえばね、新しいその正しく神と結びついている牧師が立てば、またその復活するというか、神は私をその、蹴飛ばせばいいだけの話だから。 でも教会の全体がね、たくさん賜物はあるけども、神にみんな正しく結びついてないとか、世の中で成功してる人たちがたくさんいるけども、神に正しくその結びついてないというのは、それは教会として全く力を持たないんですよ。イベントとしては思いっきり回るかもしれないけど、人が救われてくるとか、愛するとか、そういうことでは全く力を持たないんですよ。で、15節から17節。エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。すると、エリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射ると、エリシャは言った。主の勝利の矢。アラムに対する勝利の矢。あなたはアフェクで、アラムを打ち、これを立ち滅ぼす。エリシャは、ヨアシュに、その病でね、その死の病を患っているときに、そのヨアシュに弓と矢を持ってこさせたんですよ。で、東の窓を開けさせて、矢を射るように命じたんですよ。この矢というのは、エリシャがもう、解説してくれてますね。これは主の勝利の矢であり、アラムを打ち、これを立ち滅ぼすんだって。で、ある意味、それはその予言ですよ。あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼすって。アフェクというのは、まあ、二箇所あるので、ちょっと、わかりづらいんですけど、ここで言ってるアフェクというのは、ですね、ヨルダン川じゃなくてごめんなさい、ガリラヤ湖の、南側にあるところです。ヨルダン川よりも東側にあります。で、サマリアというのは、ずっと南の方なので、どちらかというと、まあ、サマリアから、このアフェクというのは、北東ぐらいの位置です。でも、これはサマリアだというふうにはわからないですから、おそらく、カルメル山あたりにもしいたとすれば、それは東側に、出るし、この彼らがいたところの東側にこのアフェクというのがあったんでしょう。だからそこに向かって矢を撃ったんですよ。これは主の勝利の矢だって。あなたは、アラムを撃ち、これを立ち滅ぼす。そう予言したんですよ。だから神が、そのアラムに対して、ヨアシに、その勝利を約束したんですよ。必ず勝利を与えようって。あとは、このヨアシが、神のこの恵みというか、神の恵みの家の約束、その勝利というのを受け取るか受け取らないかの話です。18節と19節。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取ると、エリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒っていった。あなたは5回、6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう。エリシャは矢で地面を打つように言ったんですけど、それは何の矢だったかというと覚えてますよね。主の勝利の矢ですよ。アラムを打ち、これを立ち滅ぼす象徴の矢を射なさいと言ったんですよ。で、それでヨアシュは3回打ったんですよ。バシン、バシン、バシン。それでやめたんですよ。エリシャは怒ったんですね。5回、6回打つべきだったって。そうしたらアラムを打って完全にその立ち滅ぼすことができただろうにって。だからヨアシュは約束された勝利をその受け取ることができなかったんですよ。確かに3回分の勝利を得ることはできるんだけども、完全な勝利を得ることはできないんですよ。なぜ ?3 回で止めるかです。皆さんだったらどうしますか?ある意味わかんないんですよ。じゃないですか?いきなり弓と矢を持ってきなさいとかつって、で、それでもう死にそうになってるエリシャが、その自分の手を重ねて、その撃つんですよ。バシンって。これは主の勝利の矢だって。あなたは、そのアラムを撃ってこれを立ち滅ぼすって。さあ今、矢を持って、そして地面を撃ちなさいって。皆さんだと何回撃ちますか?こう正解見て5回6回撃ちますって言ったらダメですよ。私多分1回だけですよ。弓と矢を取りなさいって言ったのは誰ですか?エリシャです。弓に手をかけなさい、16節。彼は言ったので、彼は手をかけた。エリシャが命じて、 エリシャがその手をかけて打たせたんですよ。そして地面に矢を打ちなさい。これは主の勝利の矢だからねって。そしてアラムを打ってこれを立ち滅ぼすよ。その勝利の約束を与えて地面に矢を打たした、刺したのもエリシャです。三回打ったら十分だって自己判断したんですよ。矢を打ちなさいと言ったの、命じたのはエリシャなんですよ。なんでもうやめなさい、もうこれで十分だからというまで打たないんですか。なんで自分で勝手に決めるんですか。一回って、もしくは三回って。いなさいと言ったら、そのいたのに、なんで途中で止めるんですか。やめなさいって言うまで。単純に疲れたんでしょうか。それとももういいやと思ったんでしょうか。これは私たちに与えられている祈りと似てます。私たちの戦いは血肉によるものではなくて、悪魔との戦いだって。私の肉を励まして、神に言い逆らうように、神に従わないようにする。その悪魔との戦いだって。悪魔の声を聞いたら私はその自分の肉を満足させようとするんですよ。でも主の勝利の矢が与えられてるんですよ、私たちに。イエス・キリストの御名によって祈るというのは。私は悪魔よりも弱いです。はるかに。しかし悪魔は、神に対してもう比べることができないぐらい弱いです。今日のあの、詩篇の中にもあるみたいに、ダビデとゴリアテも。神は強いんですよ。この方が戦ってくださるんですよ。だからどんな、その、誘惑だろうと何だろうと。必ず勝利を得ることができるんですよ。祈りなさいって、聖書のあらゆるところで命じられてますよ。何回祈りますか？何回この主の勝利の矢を使って、勝利の矢を放ちますか？一回ですか？二回ですか？それとも三回ですか？もう十分を決めるのは私じゃないんですよ。もう十分。もうこれで大丈夫だよ。こっから先は私がやるからね。三回、一回打ってもシーン、何も起こらないんですよ。不安になるんですよ。あ、私の、あの、弓の言い方が悪かったのかな、とか。ああ、きっと私がなんか、この動作を間違ったに違いない。もう一回打っていいの？バシン、二回打つんですよ。何も起こらないんですよ。ああ、やっぱり私にはこうやって言われてないんだと。私がそんな祈っても何も起こらないはずだって。全部自分に引っ掛けるんですよ、そうやって。自分が悪いみたいな感じで。自分の何かが悪かったとか、自分の何かが足りなかったとかって。自分の祈り方がどうだとかって言って。勝利を与えてくださるのは神なのに。もういいよ、十分だよって言ってくださるのは神なのに。すぐ自分で決めるんですよ。そして神がこの完全の勝利を与えるというこの恵みを半分受け取って、そして後を流れていくんですよ。完全に勝利を得ることができないんですよ。自分の肉に対して、自分の罪に対して、悪魔に対して。やめてはならないですよ。がっかりしてもならないですよ。何も起こらないからと言って。じゃあもう一回祈ってみたらいいんですよ。それでも何も起こらないんだったら祈ってみるといいんですよ、また。人を誘っても誰も来ない。もう一回誘えばいいじゃないですか。それでも来ない。また誘うんですよ。なぜ諦めるんですか？なぜその人に対して祈ることをやめるんですか？誰がもういいよって言ったんですか？誰がこの人はもう滅ぶから祈る必要はないって誰が決めたんですか？神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんじゃないんですか？神は悪者が滅んでいくのを望まないで、悔い改めに進んで生きることを願っているんじゃないんですか？なぜやめるんですか？がっかりしてはならないですよ。やめてはならないですよ。そして神の恵みをしっかりと受け取っていきたいですよ。神がもういいよって言ってくださるまで、神を信頼し、神に祈り続けて、神を求め続けて、そしたら、神が与えてくださる勝利は私たちのものじゃないですか。そしてその時に神を褒めたたえるんですよ。神は素晴らしい。20節と21節。 こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪祭は、年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪祭を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り、自分の足で立ち上がった。すごいですね、これは。ただし、限定的な奇跡ですよ、これは。すべての人にそれが起こるわけではないはずです。エリシャに現れた神の力を語るのに、足されたトッピングの一つですよ。ああ、エリシャすげえとかってなったらダメですよ、これは。エリシャを通して現れた神の力がすごいんですよ。死んでまでエリシャを通して現れる、その神のご自分の力を表すことのできる方がすごいんですよ。私の祈りがすごいんではなくて、あの人の祈りがすごいんではなくて、神の力があって、神の恵みによってその与えてくださる神がすごいんですよ。神ではなくて、自分や人に原因を見つけ始めたら、それはもう神の恵みは自分の手のひらから落ちていく、その寸前ですよ。神に栄光を返さないと。神がすごいんだったって。自分のものとして、人のものとして、この神の恵みを受け取ってしまったら、この人がすごいとか、私がすごかったとかっつって。そしたら、神に立ち返って、神に結びつくこと。それがないから、無駄になるんですよ。22節と23節。アラムの王ハザエルは、エホアハズの生きている間中、イスラエル人を虐げたが、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために、彼らを恵み、憐れみ、帰り見て彼らを滅ぼし尽くすことは望まず、今日まで彼から御顔を背けられなかった。神は恵みを注ぐことをやめないんですよ。主はイスラエルを捨てないんですよ、だから。彼らを恵み、憐れみ、帰り見て彼らを滅ぼし尽くすことを望まず、今日まで彼らから御顔を背けられなかったって。2019年の今でもそうですよ。イスラエル、ユダヤ人たちがそのイスラエルの土地に帰ってきて、今国があるというのは奇跡ですよ、神の。彼らが素晴らしいとか、彼らがその神に対して良かったとか、そんなんではないんですよ。なぜかというと、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約のゆえですよ。私はあなたとあなたの子孫を祝福するって、あなたの子孫を増し加えるって、この地をあなたとあなたの子孫に与えるって。神は真実で正しい方なので、神はその恵みを注ぐことをやめないんです。王たちやイスラエルの民の状況は全く関係ないんです。神は私に、あなたに恵みを注ぐこともやめません。それはイエス・キリストとの契約のゆえにですよ。アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を守り続けるのであれば、御子イエスとの契約はなおさらなはずですよ。父なる神は御子イエスを与えてまで私を贖い、許し、子として永遠の命を与えたいんですよ。父なる神は御子イエスを与えてまで私が罪に死んでご自分に対して生きてほしいんですよ。父なる神は御子イエスを与えてまで私がご自分に結びつくことを願っておられるんですよ。だから神は恵みを私の上に、あなたの上に注ぎ続けることをやめないんですよ。決して。そして神は必ずその約束を守る方です。24節から最後まで。25節。アラムの王ハザエルは死に、その子ベンハダデが代わって王となった。エホアハズの子ヨアシュは、その父エホアハズの手からハザエルが戦い取った町々をハザエルの子ベンハダデの手から取り返した。すなわちヨアシュは3度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返した。約束通りですよ。ヨアシュはそれでも神の恵みを受け取らなかったんですよ。エリシャに言われたことを思い起こして、三度の勝利の後、ああそうでしたって、私が三回しか矢をいなかったからって、ああ本当に私は愚かでしたって、でもどうぞ私を憐れんでください、この民を憐れんでください、そうやって悔い改めて神に結びつけばよかったんですよ。しかしヨアシュは恵みをが与えられたのに、その恵みを受け取ることをせず、最終的に神は捨てたんです。私たちの周りには神の恵みが満ちてますよ。なぜ私がここにいるのか、神の恵みのゆえですよ。なぜ私にその仕事が与えられていているのか、 王冠でその生活をすることができるか、それは神が恵んでくださったからです。私に能力を与えたのも、私に人との関わりを与えたのも、私のその性格も、すべて神が与えたものじゃないですか。神の恵みですよ。衣食住が確保されているのも、神の恵みですよ。イエス・キリストが与えられているのは当然、神の恵みですよ。そういったこと全部、それは当たり前だとか、これは私が頑張ったからだとか、そういうふうにし始めると、神の恵みでなくなってくるというか、神の恵みを受け取ることができなくなってくるんですよ。なぜかというと、そこに感謝が生まれないから。なんでこんな私に神は良くしてくださるんだろうって。今日も私に食べるものを与えてくださった。神はなんて、その優しい方で私を養ってくださる方なんだろう。給料をいただくときに、それを与えてくれる人にありがとうって言うんだったら、なおさら、神に対してありがとうって言った方がいいですよね。そしてその時にまた結びつくんですよ。神に対して。あなたは私にまた食べるものを与えてくださいました。住むところも、必要なものを買うことも、許してくださいましたって。ありがとうございます。私たちの周りに神の恵みは本当に満ちてるんですよ。少し、神の恵みという、そのメガネで見てみると、もう溢れるほどですよ。それはすべて私が神に立ち返って、神に永遠に結びつくためのものなんですよ。その作業をしないのであれば、私に良くしてくださるその神の恵みというのは、無駄に落っこちていってしまいますよ。その一瞬だけ、喉元過ぎるまで有効なんですよ。もう永遠に、それ有効にならないんですよ。私が受け取らないから。神はそれを受け取ってほしいんですよ。ご自分の恵みをもうがっつり受け取ってほしいんですよ。神の恵みを少しでも受け取れば受け取ろうと。私のこの一生がガラッと自分の生き方が変わるぐらいの威力があるんですよ。神の恵みというのを知ると少しでも。それを受け取ると。本当にその自分の神から離れている態度とかそういうのを心から悔い改めることができて、もっともっと神の愛とか神の恵みを知って、そのイエス・キリストにあって神に結びつくことになっていくんですよ。自分の状況をまず、思い起こしてみるといいですよ。立ち止まって考えてみるといいですよ。私は神の恵みを無駄に受けてないかって。それとも私はその神の恵みを受け取ってるだろうかって、受け取ってるかな。神の恵みを受け取ったら、私と神との関係は、より深いものとなっていくはずなんですよ。そこがないのであれば、何かおかしいです。何かおかしいです。神の恵みは私を永遠に変えるほどに力のあるものなはずなのに、神の恵みを受け取っており何も変わらない。神との関係も何も変わらない。それは何かおかしいです。立ち止まって本当にその思い巡らしてみるといいですよ。本当にその神の恵みをしっかりと受け取って、それを見つめ、それを味わって、神に結びついていけますよね、私たちが。一つ一つの神の恵みが。祈ります。天の父さん。あなたが本当にこのあなたの恵みを受け取るのに、下手くそというか、恵みを受けることを受け損なっているというか、その体験はするんだけども、それを全て地に流してしまうような、全く思って無駄にしてしまうような私に対しても、あなたは変わらずに、その量を変えることもなく、むしろより多くの恵みを私の上に注いでくださること、本当にありがとうございます。私がどんなんでも、あなたのその恵みを注ぐということをやめない方であること、本当にありがとうございます。父さんどうぞ、そのあなたの恵みを受け取らせてください。お願いします。本当にそのあなたから良くされたことを、こんな資格のない私に、こんな良いものを受ける資格のない私に、こんなにも良くしてくださるんですかって。それがもっとなんか、本当腹からわかるほど、もうこの魂が、こう、あなたに向かって感謝を叫ぶほどに、あなたの恵みを体験できますように。それを受け取って、もうあなたとの関係がより、深められて、あなたに、イエス・キリストにあって、愛によって結びつけられていくような恵みの受け取り方をしていけるように、どうぞ助けてください。本当に多くの恵みを あなたから与えられたものを無駄にしてきました。どうぞ許してください。でもどうぞ、この許しを受け取って、その許しを受け取ることでさらにあなたの恵みをまた受け取って、そして前に進んでいくことができますように。あなたの恵みをもっともっと教えてください。受け取ることができますように力を与えてください。あなたの恵みをもっと見ることができますように。どうぞ助けてください。お願いします。今日よりも明日、明日よりもその次、今週よりも来週、少しずつでもどうぞ前進していきますように。あなたの恵みを受け取らせてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。